This is MIT Technology Review.
2021年5月24日掲載。米国で高まる顔認識規制の機運、自主規制から近く法制化へ。アマゾンは顔認識ソフトウェアの警察への販売を恒久的に停止せよ。アマゾンが約束した1年間の司法当局への顔認識ソフトウェアの販売一時停止の期限切れが迫る中、40の権利擁護団体が同社のジェフ・ベゾス CEO とアンディ・ジャシー次期 CEO に公開書簡を送った。この書簡では、ジョージ・フロイドが殺害された後、昨年夏の人種間平等を求めて抗議活動をしていたブラック・ライブズ・マター活動家に対するベゾス CEO とジャシーの支援の発言と、司法当局が抗議者を特定するためにアマゾン製品が使用されていたという報告を対比させている。5月17日、アマゾンはレコグニションの販売の一時停止を無期限に延長し、IBM やマイクロソフトなどの競合他社とともに自主規制を続けると発表した。顔認識テクノロジーの使用を抑制するために戦っている団体の政治力に対して同意する動きであり、新たな立法上の戦場が出現し始めたことを示している。多くの人が近く実質的な連邦法が登場する可能性が高いと考えている。人々は疲れ果てています。この1年は顔認識テクノロジーにとって極めて重要な1年だった。同テクノロジーによる誤認逮捕が発覚し、全米の20余りの都市と7つの州で顔認識が禁止された。顔認識をめぐる情勢はここ数年で変わってきている。2018年、人工知能研究者らは IBM、マイクロソフト、Face++ などの市販の顔認識ソフトウェアの正確さを比較した調査を発表した。その結果、顔認識テクノロジーは肌の色が薄い男性と肌の色が濃い女性の識別において正確さに大きな隔たりがあることが判明した。 IBM のシステムはその2つのグループの間で 34.4% のエラー率という最悪のスコアを記録した。2018年には米国自由人権協会 ACLU がアマゾンのレコグニションを試験し、28人の議員が犯罪者に誤認されることを発見した。レコグニションが対象者の肌の色に過度に焦点を合わせていたためだ。同協会はアマゾン宛てに独自の公開書簡を書き、連邦議会黒人議員幹部会が求めたのと同様に、政府がレコグニションを使用するのを禁止するよう求めた。アマゾンは何も対応しなかった。しかし、2020年夏の警察による残虐行為に対する人種間平等運動の最中、アマゾンは移民税関捜査局、ICE などの連邦法執行官を除いて、警察によるレコグニションの使用を停止すると発表し、多くの人を驚かせた。アマゾンは、一時停止によって連邦議会に適切な規則を整備するのに十分な時間が与えられることを期待すると述べた。顔認識テクノロジーの廃止を訴える権利擁護団体、Fight for the Future のエヴァン・グリア理事は、顔認識テクノロジーが規制されることに対する国民の支持は高まっていると述べる。グリアは、販売一時停止が延長されたことは、アマゾンが受けている巨大な圧力に、同社が反応していることを示しており、顔認識だけではありません。過去1年半にわたって起こった人種間の平等を求める全国的な蜂起を、本当に心から評価したいと思います、と述べている。政治情勢。大規模なテック企業には圧力が高まっているが、ほとんどの司法当局や政府は、実際にはアマゾンから顔認識ソフトウェアを購入しているわけではない。したがって、アマゾンによる一時停止や禁止は権利擁護団体にとっては歓迎されるものではあるが、必ずしも顔認識テクノロジーの使用を阻止するわけではない。一方、司法当局や政府機関、民間団体が顔認識テクノロジーを使用するのを抑制するために、小規模なテック企業を規制するような連邦法はまだ一つも成立していない。ただ、顔認識に関する議員立法や大統領令などの直接的なもの、あるいは今後の歳出予算案や警察改革法案などでの断片的なものになるかはともかく、 顔認識を規制する連邦法が間もなく現れるだろうと期待する声もある。最良のシナリオは、議会が顔認識テクノロジーの使用に関する一時停止を可決することです、と米国自由人権協会の上級法律顧問のケイト・ヌアンは述べる。そして、新たに顔認識を使用するには、さらに多くの立法作業を経て初めて許可されるようにすることも付け加える。顔認識テクノロジーの使用を抑制する連邦法案はすでに複数提出されている。顔認識及び生体認証テクノロジーモラトリアム法は、あらゆる連邦機関による顔認識ソフトウェアの使用を禁したり、独自の一時停止を実施したりしていない州や地方自治体への連邦助成金の差し控えを求めている。これは4人の民主党議員によって提案され、昨年上院に提出された。警察活動におけるジョージ・フロイド正義法は、ボディカメラでの顔認識の使用禁止を求める。この法案はすでに下院で可決されており、来週上院に提出される予定である。バイデン大統領は、5月25日のジョージ・フロイドの命日に先立ってこの法案が可決されるよう求めた。合衆国憲法修正第4条は非売品法は超党派の18人の上院議員によって提出された法案で、政府がサービス利用規約に違反するテクノロジーベンダーと協力することを制限する。実際には、この法案はクリアビュー AI などのウェブスクレーピングに携わるシステムを政府が利用することを大幅に防ぐ。テクノロジーにおける人種間の平等を提唱する非営利団体、AI for the People の創立者兼 CEO であるミテイル・ヌコンでは、2022年の中間選挙までにさらなる連邦法が制定される可能性が高いと考えている。顔認識をはじめとする、すべてのアルゴリズムシステムを規定する連邦法が提出されると思います。それが政治情勢だと思います、とヌコンデ CEO は言う。ヌコンデ CEO は、技術システムを公民権に基づいて評価する影響評価のコンセプトが、政界において民主党、共和党の両陣営で勢いを増していると述べる。米国自由人権協会は、大統領令を求めてバイデン政権にロビー活動をしている。最近、他の40団体と共同で書簡を公表し、政府による顔認識テクノロジー使用の即時禁止を求めた。もし私たちが人種間の平等に取り組み、刑事司法制度で人種的公平性に取り組むつもりなら、こういった種類の改革に取り組まなくてはなりません。私たちにできる最も簡単で確かなことの一つは、顔認識テクノロジーの使用をやめることです、と同協会のルアン法律顧問は言う。人々はより求心的になっただけです。その一方で、ルアン法律顧問は、自主規制が顔認識の拡大を防ぐ効果的な方法の一つであり続けることを期待している。住宅都市開発省、国土安全保障省、教育省などの連邦政府機関が、顔認識テクノロジーの使用を禁止する規則を課すことを検討するのはもっともなことだ。ヌコンデ CEO は、一時停止が禁止となり、より恒久的な法律に拡大すると楽観視している。一時停止は、ジョージ・フロイドが殺害される前にも可能だったと思います。殺されてから、人々はより求心的になっただけです。しかし、グリアは、顔認識廃止の追い風があるにしても、システムの人種的な正確さに重点を置いた法律では、より深い問題を解決できない可能性があると警告する。政策立案者が、正確さだけが顔認識の唯一の対処すべき問題だとみなすのは間違いだと思います、とグリアは言う。実際、業界はそうした法案が出たら非常に喜ぶでしょう。例えば、顔認識システムを販売する場合、そのシステムは様々な人種や肌の色の人々について 99% 正確でなければならないというような法案です。たとえバイアスが顔認識システムに組み込まれていなくても、バイアスのかかった警察活動のシステムは依然として存在します。そういった警察活動は顔認識テクノロジーによって加速され、スーパーチャージされているのです、とグリアは付け加える。以上、テート・ガイアン・モズリーの報告でした。